This program is brought to you by ガブリ。
エリコの維新伝心。
好奇心。
いつか全てが消えて、夢の中 brand new day。It's alright。空に散るべ。最後は肩並べて。
どうもエリコです。皆さんお元気でしょうか、今日は第11回のエリコの維新伝心好奇心です、ね。冒頭のタイトルコールはブラッククレヨンのお二人でした。なんか急いでました ね、 ね、まあ二人ともヘリテージミュージックフェスティバル、ね、山梨の川口湖で、この週末会えるのではないかと思います。はい、ということですね、この間私ちょっと異様な風景を目の前で見たんですけれども、まあ、都内の駅で改札出たホーム、なんて広場みたいなところがあって、そこに幼稚園の団体が20人ぐらいいたんですよ。でなんか女の先生が、はい、じゃあなんとかだと思う人手を挙げてって言ったら、その幼稚園の子たちみんなはいって、普通挙手って腕を伸ばして手はパーですよね。なんかそこの幼稚園の子たちは、なんて言ったらいいのかな、まあ、グーで人差し指だけ出してください、中指じゃないですよ人差し指をでそれをそのまま頭の上にこうやってなんか波平さん の、 ちょろげみたいな感じなんかそれみんながそうやってこうやってはいって超可愛くてでもこの子たちは小学校それぞれ違うところに行ったら、なんか先生にはいって答えるときはこのポーズなんだろうかと思ったらちょっと心配になりました。先生ちゃんとしたはいを教えてあげてくださいということで、今日も最後まで、お付き合いよろしくお願いします。
ガブリプレゼンツローリングローブレコードインターネットラディオ、
はい、今日の独り言です。今日はですね、早速、投稿メールいただいております。ペンネームともさん、えりこさん、スタッフの皆様、いつも楽しく拝聴してます。維新伝心のタイトルコール毎回かなり楽しみにしてます。これからもいろんなバージョンお願いします。はい、ありがとうございます。いろいろね、試行錯誤をやっていきたいと思いますので、また、いつかね、よかったらともさん参加してはいかがでしょうか録音データを送っていただければこちらで流せますのではい、で、最近ハマっているものっていう、タイトルでメールいただいてます。フレーバーガム、おー、フレーバーガムね、最近フレーバーの幅が広がっているような気がします。香りに注意を含むのに続婚です。ぜひコンビニでチェックお願いします。クラシエフーズさんの体香るフワリンカ、これフワリンカっていう多分名前なんでしょうね。ガムのうるっとジェル入りガム、染み渡るビタミン C、ゲラニオール配合、ローズオイル配合、ヒアルロン酸どんだけ気を引こうとしているのかというほどの盛りだくさんのコメント。でもかなり美味しいです。ここ半年ずっとお気に入りですっていうことですね。フルーティーローズ味だそうです。これはなんかローズっていうのはいいですね。女性っぽくてね、なんかこうガムを噛むことによってきっとこれはなんだろう、体も香水をつけたようにふんわり香るのかなね。ヒアルロン酸っていうのは本当にね、水分を保持する力を持ってるから、なんていうの、整体とかにもいいかもしれないですね。ちょっとし今日乾燥してて声が出にくいとかしわがれちゃってるなんて時にはこういうガム噛むのもね、いいかもしれない。そしてもう一つ、男香る体香るフレグランスガム、買う時に自分が男臭くなるのかと一瞬頭で確認してから、まあそれもいいだろうと思い切って買う。美味しいと思うが周りの人に勧めるとトイレの芳香剤臭いという想像力の貧しいコメントに心を折られる。でも以前よりフレーバー増えてるしきっと売れてるんだと思いますっていうことで、すごい、男香るって言われたらね、私も買う勇気ないけど、さすがともさんでもトイレの芳香剤っていうのはちょっと吐きそうですね私あともう一つ、メーカーわからないのですが、ロマンティックなんとか うん、ちょうど今持ってなくてわかんないんですけども、3種類くらい味があります。パッケージがやたらキラキラしてて、ちょっと引きます。引きますっていうのはちょっと冷めちゃうってことね。でも、ロマンティックに香ってしまえ、というコンセプトです。すごいな。ロマンティックに香ってしまえってどういう、どんな感じなんだろう。まあ、ガムじゃないソフトキャンディーで、ふんわりかのバラ味、これもかなり美味しいですが、あまり売っていません。ぜひ見つけたら、トライしてくださいということですね。いろいろあるんですね。私あんまりガムってそう言われると噛まないというか食べないというかあれなので、あまり意識して商品をチェックしてなかったです。ちょっとこれからね、コンビニ入るたびに、もう今日も帰りに早速チェックして帰りますよ。はい。そしてもう一つ、小池屋のプレミア海苔塩。これはもしかしてポテトチップスかな、最高です。少し厚めに塩と海苔が効いていて、バランス的に最高です。なんかかなりポテトチップス通な感じですね。でも私には少ないので、ラージパックを作ってほしい。小池屋さんにどうぞよろしくお伝えください。という。そうですね、小池屋さんみたいな、こんな、消費者からのご意見、ぜひ商品開発に役立てていただきたいと思いますね。ラージパック、それぐらい美味しいんだ。結構ね、ポテトチップス食べた後に私牛乳飲んだりとかすると、なんかね、口の中が落ち着いて好きなんですけど、海苔塩いいですよね。小池屋渋いですね。カルビーじゃないんだ。そして次、お、きゅうり。私の大好きなキュウリ。疲れた OL はキュウリが食べたくなることがあります。これはなんだ、棍棒でキュウリを叩き、中を少々崩してから、一口サイズに切り、ごま油と塩を粗挽き胡椒で和えてください。気分によってすりごまか鰹節も混ぜます。だいたい一度に3本分食べます。私も絶対これ3本分いける。もう超美味しそう。ねえ。キューカンバーですよ。じゃあ、キューカンバーズっていう、なんかユニットでも作ろうかな、このトモさんと。ねえ、キュウリ本当美味しいっていうか、なんだろう、本当昔しば漬け食べたいっていう宣伝ありましたよね。山口、なんだったっけ、みえさん、違ってたらごめんなさい。なんかそんなね、宣伝があっただけあって、やっぱりね、キュウリってなんか疲労回復してくれる成分が入ってるのかななんて私も思うんですけどね。みずみずしさがね、私たち完熟乙女にはね、ちょっと嫉妬してしまいますよね。もうね、滴り落ちる雫をね、ちゃんと受け止めて私もこれぜひやってみますね。ごま油と塩、ちょっとこう韓国風な感じですね。うん、はい、ありがとうございました。でもなんか噂によると、うちの西島ディレクター、博多出身なんですけども、山笠っていう初夏に行われる大きなお祭りのその期間はキュウリが食べれないということを聞きましたけどもね。なんかね、キュウリって不浄のものだそうですよ。なんかいろんな想像が膨らんでしまいますけども、まあ理由は、まあ下ネタということでね、私の口からはちょっと言えないんですけども、まあその期間は私は博多には行けないなと。ね、まあいろんな伝統が各ね、地方によって違うんだななんて思いました。はい、これからもキュウリネタお待ちしております。カブリプレゼンツ、ローリングローブレコードズ。インターネットラジオ。エリコの身代わり地蔵ということで、今日はですね、偶然にも車に関するトピックを2ついただいております。そちらを、読み上げさせていただきます。まず最初にフリスキーさんから。エリコさんどうも。私は車をこよなく愛する男子です。この話は私が20代の頃になります。家の駐車場には猫がいつも7匹ぐらいたむろしていました。愛車の対応を新調した日、その猫たちが悪さをしないかすごく気になっていました。猫はマーキングをする習性を持っているので、鼻の敏感な私はもともと猫が好きではありません。で、翌朝、早速車をチェックしに駐車場へ行くと、予想が的中。タイヤが猫のおしっこでめっちゃ匂うではありませんか。臭そうですね。私の怒りは一気に沸点に達し、その日の仕事を終えるとすぐにデパートの最上階にあるペット売り場に行き、またたびを購入。自宅へ戻り、すぐにそのまたたびをばらまきました。塀の陰からしばらく観察していると、いつもの猫集団がすぐさま駆け寄ってきました。 7匹が競争になってマタタビを食べる光景はある意味すごかったです。すごそう。猫どもはまさにトランス状態。奇妙な声を出しながらよだれを垂らし、腰が抜けたようにふらふらと歩いています。私は今だと用意していた麻袋を持って猫のドラッグパーティー現場に潜入。一気に4匹を麻袋の中に詰め込み、その口を縛りました。が、残りの3匹はその間にヘロヘロになりながらもどこかに隠れてしまい確保できず。トランクにものすごい勢いで動いている麻袋を入れ、自宅から30分ほどのとこにある山へ愛車を走らせました。到着し、トランクを開けると、やはりまだ4匹の猫が狂ったようにもがいているようで、その麻袋は波打っていました。その口をし、縛った紐をほどくと、一気に猫たちが飛び出してきて、見知らぬ山の奥地へと猛ダッシュで走り去っていきました。今だから言える、ごめんなさい。という、メールです。うわー、この4匹の猫。まず、飼い猫じゃなかったのかなって、ちょっと心配になりますよね。うちの猫帰ってこないみたいな。これ30分車で離れた山って相当遠いと思うので、絶対猫は帰れないですよ、家に。もう、これは、何ですか？もう、なんて言うんで、そういう、野良猫か。ね、野良猫になって、多分この一生を遂げたのではないかと勝手に殺してますけど。ねえ。いや、でもこのフリスキーさん、すごいですね。麻袋をちゃんと用意してるところがもうね、相当怒ってたんでしょうね。でも、これ猫好きの人にはね、あまり話さない方がよろしいかと思います。多分人間性を疑われてしまうといけないのでね。まあ、車をね、こんな風にされた怒りというのはね、わかりますけども。はい。じゃあ私がね、フリスキーさんの代わりに、この、またたび食べた4匹の猫に謝りたいと思います。にゃんちゃん、ごめんなさーい。はい。ということで、次のメールに行きましょう。スザクさんからです。イギリスのレンタカー会社様、ごめんなさい。その昔、いろいろな国に行くのが大好きだった私は、小銭を貯めては海外へ。のんびりバスに揺られたり、ローカルの電車を乗り継いだり、と、自由な一人旅でした。多少慣れている国や安全そうな国ではレンタカーも使用して、公共交通機関では訪れるのが難しいような場所を、探索してみたり、大好きな国の一つ、イギリスでもレンタカーで田舎の景色を堪能。一人旅なので大音量で好きな音楽をかけながら全国マップを持って当てのない旅風にハンドルを握っていました。普段東京で車を運転していた上、事故歴もなし。イギリスの田舎で道路も駐車場も広くいい気になって運転していると、ガリガリガリとやっちゃいました。助手席側のミラーの外側を休憩で止まったショッピングモールの駐車場の壁に、ちょっとかすったとかではなく、かなり派手に色もはげてます。ルノーの青い新車なのに白い線がびっしり、かっこ涙。その後はものすごく落ち込みながら運転し、そのまま最終日、クレジットカードもあるしと覚悟を決め、指定してあった空港へ返却に向かうと、その空港の返却場はとっても広い駐車場のようになっていて、例えるならばテレビで見たことのある、これから船に乗せて出荷されていく車の駐車場のように、縦にも横にも端の車からじゃないと動かせないくらいぎっしりで、黒人のお兄さんに手招きされた方へ運転し、車を停車させると、はい、オッケー、ありがとねーと、私が渡したレンタル契約書を手に、ナンバーだけ確認して次の車の指示へと去っていきました。ん？ラッキー？ということで、もちろん私は自己申告などせず、車を降り、荷物を下ろし、逃げるように出国、帰国の途につきました。あれ本当はいくらかかる傷だったのでしょうね。ごめんなさい。でも別口でレンタルした時に乗る前のチェック、乗った後のチェック、かなり厳しかったので、イギリスのレンタカーが緩いとか、車自体が傷だらけというわけではありませんよ、っていうことです。おねえ、これはラッキーでしたね。まあ、保険入って多分、レンタカー借りてると思うので、多少はね、そういうところから賄えるんでしょうけども。まあでも、まずはね、じゃあ、このルノーの青い新車くんに私が謝りましょう。ごめんなさい。 ね、ルノちゃん、ね、青いのに白い線を入れてしまいました、みたいな。まあね、本当なんでしょうね、車をちょっとぶつけたりすると、あの落ち込みようっていうのは、本当説明できないですよね。私も、1、2回、ちょっとぶつけたりとか、へこませたりとか、タイヤカバーを思いっきり、ぶっ飛ばしたりとか、結構、やってるんですけども、はい、確かに、1日2日は、引きずりますね。はい。まあ、どうでしょうね。車っていうのは、ね、それぞれ皆さん愛着があって、中にはね、自分の恋人と思ってる人もいるぐらいだし、こう言ってね、なんかいろんなエピソード聞くと面白いですね。はい。でも皆さん今ね、秋の交通安全運動が始まってますので、十分ね、運転には気をつけてください。で、車乗らないって方もね、歩行者もね、今もなんかカラフルななんか、ものつけてないと危ないとかってね、言うけど、だからってそのために、工事現場のおじさんみたいなね、ベストとか着たくないですけど、まあでもね、多少はね、夜歩くときも気をつけてくださいね。はい。ということで、エリコの身代わり地蔵でした。聴いていただいた曲はアルバムエリコから優しい雨でした。はい、ここでライブ告知です。では私エリコから、9月の30日水曜日、新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピックにて21時から30分間のステージを行います。こちらは、1980円で40種類のビュッフェ食べ放題となっております。そして、こちらはですね、2時間制になっておりますので、一応その時間の、配分をね、考慮して来場していただけたらなと思います。あとドリンクもね、プラス2000円で飲み放題になるみたいですよ。ということで、とってもね、お得なライブですので、皆さんお待ちしております、ね、花束なんかもお待ちしてます。そして、ヘリテージミュージックフェスティバル、こちら、ちょっと日にちが前後してしまって申し訳ないんですけど、9月の26、27、今週末ですね、うちのローリンググローブレコーズから、かなりね、みんな出演します。かなりみんな。今流れているのはビタースイーツのニュージェネレーションという曲でございます。すいません、まあ、噛んじゃいましたね。あとね、冒頭のタイトルコールのブラッククレヨン、 そして今からコメントをいただく、サーカディアンリズム、そして私、ね、みんなで盛り上げていきたいと思いますので、この週末まだ予定入ってないという方、どうぞどうぞ川口湖の、ね、素敵な、景色と、あと何でしょうね、屋台とかも、ね、出るので美味しい何かこう、うん、食事もあるかと思うし、ステラシアターが、ね、とにかく大きくて綺麗でかっこいいんですよ。なので、ね、そんな環境で私たちの歌を、ステージを楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ではここでサーカディアンリズムのお二人からコメントをいただいてますので聞いてみましょう。
どうもサーカディアンリズムです。泉です。
ゆうこです。はい、ということでサーカディアンリズム次回のライブ告知をさせてもらいたいと思います。次回は10月3日土曜日と17日の土曜日、両方同じとこなんですけど、新宿歌舞伎町にありますピンクビッグピックというところで、
はい、
これは両方とも20時からになりますね。
はい、30分間、
はい、
はい、
歌わせてもらいます。ここはですね、食事をねしながらこう私たちのステージを見れるっていうブッフェ食べ放題なんですよ。
全40種って感じ
です。 ですね、
はい、
それを食べれて、さらに私たちのステージも見れるっていう、こんなお得な話はないですよね。
ないよ、
ないよ、
本当ないよ。
ですごい、もうみんなもう一緒に夢人よも歌ってね絶対楽しめること間違いなしなんで、ぜひ遊びに来てください。
よろしくお願いします。
はい、それでは最後に聴いてください。サーカディアンリズムで夜空の願い。
乙女情報、はい、ということで今日もムッシュお迎えしております。
ムッシュがやってきましたよ来ましたよ、
なんと、はい、ね、ムッシュコーヒー牛乳大好きって聞いたけど、
いきなり来ますか。
コーヒー牛乳、
コーヒー牛乳好きです。
コーヒー牛乳、
コーヒー牛乳は大好き。もう、ね、
まずカフェオレじゃダメなの？
それは違います。カフェオレとかカフェラテとか、
うん、
そういうハイカラな名前じゃないです
そうなんだ、
はい、コーヒーニューニューです。
ニューニューで、
はい、ニューニュー
もうお乳ですね。
そうです。もう最近ね、コンビニでこの前見たんですが、
うん、
買ったんですよ。復刻版が出てて、
最近なんかそういうの多いけど。
そう、森永コーヒーっていう、うん、そのすごい顔が可愛いね、そのパッケージの、あの、500ミリリットルの、
うんうんうん、紙パックとか。
紙パック。
ああ、あるある。ああ、はいはい。
この顔が好きで。
ああ、これ牛乳プリンとかの、あの、顔もこれだ。うんうん、ね、あ、森永だからか。
この顔が好きで。
そのお日様の、なんかニコちゃんマークみたいな。
そうそうそう。
へ
え。懐かしコーヒーっ
ていう。懐かしコーヒ
ー。そうです。あのね、実は、うん、コーヒー牛乳とかって、ここに乳飲料って書いてるんだね。
うん、ああ、ほん
と
だ、
種類別。ちょっと額が出ました。
あ、はい、ちょっとうんちく出ますよ、きっと。
缶コーヒーを見てもらうと、はい、あの、コーヒー飲料っていうと、
ああ、そうなんだ。
パーセンテージによって変わる
ん
だね。
何のパーセンテージ？
コーヒー、コーヒーに対して何が含まれてるかっていうパーセンテージで、表示が変わるんですよ、実は。
へー。ね。出た。
出ましたね、ここ。ちょっと勉強になりましたよ。勉強です。それで、コーヒー牛乳とかって、乳飲料だ。う
ん、乳飲料なんだ。乳飲料じゃなきゃダメなんだ、むしろ。
もちろん。
ああ、そうなんだ。コーヒー、コーヒーはダメ。
いや、コーヒーは好き。
あ、コーヒーは好き。
コーヒーはコーヒーで好きなんですが、うん、でもやっぱりちょっとコーヒー牛乳にはこだわって
ます。甘い、何か甘いもの飲みたいなって時は、そっち行っちゃうんだ。
そう、そんなに強くないし、うん、こう。
強くないし。
そうそうそう。そんなにこう、何がコーヒーが強くない。うん、コーヒーが強くないですよ。はい。牛乳とこうね、うん、割ってるっていう。
うんうんうん。確かに私も。
最近の人そういうことをカフェラテとか。
うん、カフェオレ。オレの方が牛乳の割合が多いみたいね。
で
しょ、
う
ん、
で、そういうですね、ハイカラな言葉使うんですが。
そう。
若い頃なかったんです、そんなこと。
ああ、若い頃。もう、無臭。ね、還暦ですからね。
いえいえ、そんなことないですよ。今年ね、27歳になりました。それでですね。
それ誰だろう、27歳。
そうなんですよ。もう笑いが向こえる中。
かける2です。はい。
それで、あれなんですよ。もうちっちゃい頃は、うん、コーヒー牛乳とか、フルーツ牛乳。うん、
あ、フルーツ牛乳とかあったかもね。
そう。
あと、それも森永さんじゃないです。
いや、いろいろはあったのね、昔は。で、昔は。
マミーとかあったな。
マミーね。
森永だよね、ったったきっとね、とかね。
で、森永の皆さん。
森永、ちょっと連発しております。
はい。で、こう、昔瓶で。
うんうん。
牛乳瓶の中に入って。
あの、お風呂屋さんで銭湯とかによくあるとかいう。
そうそうそうそうそうそう。
あんまり銭湯行ったことないけど。
ああ、もう、ぜひとも行ってください。
そのためだけに。
はい。でも最近ちょっと行くと、うん、最近スーパー銭湯とかが流行ってて、
う
ん、そういうところでも売ってるんですけど、瓶は瓶なんです。
うん。
でもね、蓋がね、プラスチックになってる。
うん、あ、それちょっとダメ、ね。
紙のね。
うん、そう、わかる。
ちっちゃい時の、なんていう、給食、
うんうんうん、
給食の時の牛乳があって、うんうん、でもそういう時のあの、紙の蓋、
うん。ちょっと、一回失敗するともう、二回目開けれないような。
下手すると指が突っ込まれて終わるみたいな。
でもちょっとこう、湿っちゃってるから剥がれやすいんですよね、上だけね。全部剥がれるんじゃなくてね。
そうそうそうあれがベストなんですが、あれがないんでも。
もうないのか。残念。
でもやっぱりね、このコーヒー牛乳、やっぱり深いです。
うん、深いんだ。語っちゃうんだ。
すごい深いです。これ語り出したら3日ぐらいかかるんで、これちょっと迷惑な話になるんで、そういうことはいけません。
いや、私もコーヒー好きですけどね、でもコーヒー牛乳派ではなかったからな。
ちっちゃい時やっぱりコーヒー牛乳っていうのはやっぱりポピュラーな飲み物で。
まあ、ちょっとね、贅沢というかなんか。
そうそうそうそうそうそうそう。う
ん、甘いけど、コーヒーって響きがちょっと大人っぽいしね。
ちょっとね、ハイソサイティーなと、
うん。そう、ちょっとカッコつけたいね。
そうそうそうそうちょっとセレブチックなね、はい。全然そんなことはないんですが。でも、そういうので、やっぱりコーヒー牛乳未だにね。
未だに好きなんだ。
やっぱりね。
一日にどれぐらい飲みます？
一日にどれぐらい一日にどれぐらいそうきますかそうきますかいや、でもね、一日どんなもんかな ?500ml。
500ml じゃ紙パック
いい。そうそう。いや、毎日飲むわけじゃないです。
毎日飲むわけじゃないの、
は
い、
でも、
それは邪道。
毎日に近いと思います。
毎日飲まなきゃ、はい、森永さんに怒られちゃう。
いや、森永が最高です。で、とりあえず、その、コーヒー牛乳。そんなに苦くもなく、
ね、そうね。
まあ、どっちかというと子供の飲み物に近いんですが。
お子ちゃまなんだ、
ムッシュ
は。ムッシュとか言いながら。
ムッシュとか言いながらね。いや、でもコーヒーも好きなんで。
うん。私ね、この間ね、米田コーヒーって、
米田。
米田。 結構ね、名古屋県で有名なチェーン店なんですけど、まあ全国にね、一応あるんだけど、
コメダ
でね、ぬるいコーヒーも頼めるっていう風に聞いたんで、行ったんですよ。で、ぬるいのお願いしますって言ったら、冷たい、コーヒーカップに入れるだけですけども、って言って、いいですって言って、で、来たら、やっぱちょっと軽くぬるかったけど、
軽くぬるい。
なんか、そんなに大差はないみたいなことをもう店員さんが注文の時点でバラしてましたからそんな期待しないでくださいみたいな、
ね、そうだからコーヒーも好きなんですけどコーヒーも飲むしコーヒー牛乳も飲むし、うん、別の生き物です、
うん、ああそうなんだ、
はい、ラジオの前の皆さん、ラジオの前じゃないか、皆さん別の生き物ですから、
はい、でも付け合わせとしてコメダの場合は、うん、ピーナッツが必ずついてくるんですよ。
名古屋県はね、うん、ついてきます
ね。あれ不思議ですよね。絶対についてきます。なんか、はい、この間、私、天竜浜名湖鉄道っていう超ローカルな単線に乗って、で、そこの駅から歩いて15分ぐらいのところにちょっと行かなきゃいけなかったんですけど、はい、荷物すごかったんですよ。はい、だけどそこって無人駅で、もちろん誰もいないし、コインロッカーもない。はい、でもこれ持って歩けないなと思って、はい、そしたら駅にカトレアっていう、
カトレア、
うん、喫茶店があるんですよ。
素晴らしいじゃないですか。カトレアですよ。
もう、何、ひらがなでね。
ひらがなで、
ね。カトレアと書いてあって、はい、で、カランカランと、ドアを開けると音がする。そこにお姉さんがいて、はいはいはい、すいませんって、この荷物ちょっと置いていただけますでしょうかって言ったら、もう心よく OK してくれて。で、まあ、あったかいの。で、帰りにね、そこに寄って、まあ、ね、頼むだけじゃ悪いからと思って、コーヒーを頼み、はい、そしたらやっぱりついてきました。
例の生かしたやつが出てきたと。
はい。場所的にはやっぱりちょっと名古屋に近い、浜名湖のちょっと西側なのでね。
名古屋県ってね、俺もちょっと名古屋しばらく住んでた時期があって。
あ、そうなんだ。
はい。で、名古屋って、モーニングサービスと、
あ、そう、知ってる、なんか、
ものすごい豪華なやつが来るって、それがないと、みんな行かないっていう。
なるほどね、
うん。で、昼間に行くと、絶対に、こう、ピーナッツ。
ピーナッツ？
ピーナッツ系がついてくるっていうね。
はい、から落花生ですか？
いや、
皮はもう脱いでるんですね。
はいはい、脱ぎ脱ぎしたやつが出てくるっていう。うん、そういうのもあって。
何、ゆで卵と、なんだろう、トーストとコーヒーと。
あ、モーニングはね、ゆで卵とトーストは必ず。
へ、
うん、だから、何がつくっていうのがすごい、名古屋 の、
プレ、売りなんだ。そのお店の特徴というか。
それが普通になってて。
だからあと、名古屋の人、すごくあんこというか、小豆を食べません？小倉？
ああ、シベリアっていう食べ物があって。
ああ、知ってる。アイス？
シベリア。いや、違う
違う。あ、違うんだ。あれ、白熊さんか。
ね、それはね、九州の
南。九州か。
熊本の方にある白熊。
ハロハロみたいな。
白熊ちゃんっていうね。
全然。
かき氷の上に。
大きなくくりで今言っちゃった。ね、北極っていうくくりで今。
シベリアっていうのがあって、トーストの間に、小倉あんが、うん、
へー。
確かこう挟んであったような記憶が。
へー、はい、美味しそう。
ムッシュ食べれないんで。
あ、そうだ、はい、あんこダメなんだよね。
ムッシュ食べれない
んで。ムッシュ好き嫌い多すぎ。
もうね、
ね、おにぎりだとね、何、具はなんだっけ、
え、
昆布と、はい、鮭ぐらいしか食べれないんですよね。
いや、そんなことないよ。
そんなことない。
そんなことないよ。そんなことないけども、まあ、好んで食べるのその辺かなっていう。はい。
ねえ、イノシシですね、もう。
イノシシ。同じものをずっと食べれる。
ね
ずっと食べ続けられるっていうのがチャームポイント。
チャームポイント。はい、ね、そんな旦那さんが欲しい方、ぜひムッシュに、メールを、ね、ムッシュ様へで、ハートでもつけとけば、もうね、すぐ密会できますよ。
はい、飛んでいきます。
はい、エリコ。
メールアドレス教えます。はい。
そう、もうエリコが後ろでこう、ね、影からちゃんとチェックしてますから、星龍馬のお姉さんみたいに。
なんでね、そういうのがあって、で、ちょっと話題は戻っていきますが、コーヒー牛乳なんです。
コーヒー牛乳ね。
コーヒー牛乳。皆さんもですね、コーヒー牛乳は、
こだわりのコーヒー牛乳でもあったらね。
なんか教えてほしいね、うん。だから地方によって全然こう、うんうん、違うような気がするんで、まあそういうのも教えてもらえれば嬉しいな、ね。
コーヒーネタじゃあちょっと募集しましょうか。コーヒー牛乳か。
そう、コーヒー牛乳。
じゃないとムッシュはダメなのね。
いやいやいや、別にコーヒーでもいいですけど、コーヒー牛乳を含むと。
うん、含むね。あ、入飲料を含むと。はい。はい、ということで、はい、じゃあ皆さん、教えてください。あと、ムッシュへのファンレターもお待ちしてます。
絶対ください。
エリコの1分間クッキングということで、また1分で説明させていただく簡単料理。今日はですね、豚肉白菜ミルフィーユでございます。材料は豚肉。これはですね、私はしゃぶしゃぶ用のお肉を使います。まあ、脂身が好きという方は、バラ肉でも、 あの薄切りね。でも OK です。でも白菜は、あの、好きなだけ用意してください。で、ざく切りでございます。なんていうのかな、白菜と豚肉を交互に重ねます。まあ、あの、理想としたら、小さな土鍋に、それをこう重ねて、一振り、お酒を振って、で、強火にかけます。で、ふわーっと、火が、沸騰したら、そこで、ちょっと弱火にして、で、蓋をして、ちょっと蒸します。で、まあ、白菜がね、しんなりしてきて、豚肉ももう薄切りですので、すぐね、火は通りますので、あ、大丈夫だなと思ったら、胡椒を一振り。これでもう取り分けて、お醤油、あるいはお好みのドレッシングね、まあ、ごまドレなんか結構合うんですけども、そんな、調味料をかけて、あるいはそのままでもお召し上がりいただくと、とっても美味しいです。で、もしね、冷蔵庫の中になかなかね、なんだろうな、ぐれてるような野菜たちがいたら、そういうのも全部入れちゃってもね、OK です。人参とか椎茸とか大根とかネギとかね。でも白菜だけでもね、これ本当に美味しいので、まあこれからね、寒くなっていくと思うので、こういうレシピもいかがでしょうか。今日はですね、ここでシルバーウィークに私がエネルギーをもらった日を、ちょっとお話ししたいと思います。まずね、9月19日の土曜日、ね、初日。これはですね、浜松市北区三ヶ日町にあります、スキヤというね、隙間の隙に、家屋の奥と書いてスキヤという、建築物があるんですね。そこで、個展が開かれました。誰の個展かと言いますと、西田光雄さんという、アイアンマンっていう、まあ、あの名前で、あの通称ブログなんかやってるあの方なんですけども、鉄をね、あの操るアーティストでございます。で、彼の、鉄の家具店という、ギャラリーに、見に行ってきました。この日はですね、デモンストレーションが行われるということで、どんなデモンストレーションなのかなと思ったら、本当にね、バーベキューみたいに、なんていうの、コークスを燃やして、でその中に鉄の棒をこう入れて、で熱く赤くなったところをこうハンマーで叩いていくっていう、まあ、一連の作業をね、目の前でやってくれた、デモンストレーションだったんですけども、すごくこれが面白くて、しかもそのハンマーが数えきれない種類いろいろあるんですよ。でへーと思って、でそのハンマーで叩く音もまたね、その三日日のもう奥浜中をもう見渡せるこの会場からね、カーンカーンとね響き渡り、なんかこう楽器のようなね感覚で叩いてる皆さんの姿を見て、本当にね写真をたくさん撮ってきましたけれども、まあ、その模様もブログの方に載せてありますね。西田さん、本当に貴重な、体験をさせていただきました、ありがとうございます。そしてこのスキヤという会場のオーナーさんが、小林博史さんというカメラマンの方なんですけども、やっぱり建築物、安藤忠雄さんなんかのね、建築を撮って撮影してらっしゃる有名な方なんですけども、本当にねこの方もすごく面白い方で、お会いできてよかったなと思いました。はい、あとはですね、9月の20日の日曜日、これは掛川市にあります花の花学会という、会に、私歌の、招待を受けまして、そこの宴でエリコのアルバムの曲をね数曲歌ってまいりました。この時は稲刈りフォーエバーというね、米の稲刈りから、お酒を作っていく、そんな、一連の体験をねしながら、お酒を飲み食事をしながらワンやワンやとね、みんなで80名ぐらい集まりましたね、楽しい会でした。皆さんもね、もしご興味あったら、会員になって見てはいかがでしょうか。こちらもブログに載せてあります。花の花学会の皆さん、本当にありがとうございました。はい、ということで次回は10月の5日の月曜日を予定しています。また投稿メール等お待ちしておりますので、よろしくお願いしますね。ということで今日のお相手はエリコでした。